6月25日付のコインチョイスですね。ゴールドマンサックスがビットコインを嫌う理由が明らかにっていうことですが、
はい、ね、ちょっと、まあね、マカフィーが嫌いだとかね、
はい、
早速かやらないとかいう話の裏話だけれど、うん、はい、このゴールドマンサックスがレポートで、まあ、ビットコインはダメだというふうに言い切ってるわけよ。もう言い切ってて、もうレポートを見ればわかるけれど、オーデックのパフォーマンス出てないし、インフレのヘッジにもならないしと、いろいろ言ってて、まああとこれ配当も出るわけでもないし、本当に何もない。ただ、このボラティリティが高いと、こんなボラティリティの高いものが資産と果たして言えるのかということなんだよね。
これ横森さんが言ってる、要は金に対する見方とすごく似てるような感じがしますけどね。
だから、これは金っていうものと同じで、お前ら触るなということ、うん、
なるほど、
であるんで、だからゴールドマンサックスって、ね、後ろどこかって、ね、もうみんな知ってるよね、これね。もうだからロスチャイルドの会社なのよ、ゴールドマンサックスっていうのは。ね、ロスチャイルドの会社が、だからロスチャイルドの意向なの、ここ、
うん、
これは。まあ、いろいろこういう理由はあるよ、本当に配当を生まないとかさ。
うん、
で、そういう理由っていうので、配当っていうものは、そうだったらマイニングマシンだったらいいじゃんっていうふうに思うんだけどさ。まあ、そこには触れないよね。決して。で、もう経済成長とかも関係ないっていうことね。
うん、
ビットコインが増えたからって言って、経済成長が、を、助長しないということなんだけれど、まあ、一番の、メインっていうのは、今のまだ制度がもうちょっと続いてほしいのよ。
米ドル。
そうそうそう。
要は、
うん、なんでかっていうと、次のまだ中央銀行デジタル通貨っていうのは、まだ出来上がってないっていうことなの。
準備が整ってないっていうことですね。そうそうそう。うん、
だからこれは、イングランド銀行の、デジタルポンドね、
うん。
まずこれができなきゃいけないのよ。
うん、
で、人民銀行の方はもう先にもう開発しちゃったんだけれど、
うん、
まあ、とにかく、まあ、人民銀行が、まあ、本当、ちゃんとうまく稼働するかどうかを見極めて、
うん、
まあ、それと似たような、その技術はもうあるからね、
うん、
まあ、それでデジタルポンドができるはずなのよ。
はい、
で、それができるまでは、まだその仮想通貨に行ってほしくないわけない感じ。特にビットコインとかに。なんでかっていうと、ビットコインに、をまだ持ち上げないでくれっていうことだよね。
その、まあ、ゴールドマンサックス、つまり、まあ、ロスチャイルドにとって、うん、ビットコインが上がってしまうことによっての、彼らにとっての、まあ、リスクというか、デメリットっていうのは何なんですか？
だから、ビットコインが、席巻しちゃうと、なんていうのかな、次のデジタル通貨、だから今の、まあ、デジタルポンドね、今のポンドからデジタルポンドへの移行っていうのはすごく楽なわけじゃない。
はい、
だけど、まあ、なんていうのかな、じゃあビットコインっていうものとか、そちらのマーケットが大きくなって、また第二次、仮想通貨ブームがここで来てしまったらどうするかっていうことなんだ。まだ準備が進んでないところで。そっちでマーケットが拡大しちゃったら、もう中央銀行デジタル通貨ができた頃にはそれいらないってなっちゃう可能性もあるよ、
うん、
だから今もうだってその仮想通貨に行ってもらいたくないから規制も強めるでしょこれから。
なるほど。じゃあ
片方でほら、なんだろう、うん、ペーパルとかでできるとかそういうようなこともできてはきてるんだけど、
はい、
ただこのロスチャイルドの意向としては、中央銀行デジタル通貨ができるまではまだやってほしくないというところだよね。
うん、なるほど。そうか。じゃあ、うん、ビットコインが人気が出て、どんどんその決済とか、まあ、その支払いとかで使うようになっていったら、その新しい、うん、まあ、デジタルポンドとかそういう中央銀行型のコインが出てきても、そちらを使う人たちが出てくる必要があるので、今そこでビットコインが、うん、活性化、市場が活性化してインフラが整ってしまうことをやっぱり避けたい。
そういうこと。
そのために、
うん、
ビットコインはまだダメだっていうような意見を出しているということですね。
うん、だから実際って本当に今ビットコイン来てもらったら早いんだよ、まだ。
うん、
本当はギリギリの一番最後のところでいいね、本当に。
うん、
だから、タイミングとしてビットコインとかの仮想通貨相場が来るのは、デジタル、中央銀行デジタル通貨がもうできたと同時ぐらいの時なんだよ。
うん、
そうすると、その頃になったら仮想通貨わーっと来るという感じね。
うんうん、
で、それまでは静かにしていてほしいということなんだよな、
ね。うん、なるほど。
だから、自分から見てても、先に、だからなんかね、マーケットを壊しに来てるって言っちゃ悪いんだけれども、すごく閑散としてきてるじゃない、半減期以降っていうのは。
うんうん、
マーケットがすごく閑散としてきて、ビットコインの値段高値圏でずっとそのまんまで横ばいなんだけれど、誰も興味ないっていう感じ。だからなんとか値段は高いんだけれど、これどういうことかっていうと、捨て株が、終わるときがこれなのよ。値段は高いんだけれど人気がなくなる。誰も売り方も買い方も来なくなるっていう。
うん、
そのパターンだとどうなるかっていうと、もうなんていうのかな、人気がなくなれば次わーっと上げても誰も買ってこないね。だから注目がされなくなるわけだから誰も買わないでしょ。
うん、
わ上がったって言って、で空売り自体ももうポジションを減らしてるわけよ。
なるほど。
普通をなんていうのかな、空売りが積み上がって、高値圏で空売りが積み上がってで上抜けるんだけど、空売りももうなんていうの、空売りの買い戻し、
うん、
それによって値段がなんとか、ね、保ってる。でも空売りの買い戻し終わったらどうなるって言ったら、ドーンと下がるよね。
わかりました。じゃあまあゴールドマンサックスがビットコインを、まあ、否定というかですね、ネガティブな意見を持っているということなんですけど、ただ、まあ、ビットコインを、まあ、市場活性化させたくないというのは、その自分の利権のためというふうにこう理解して。
もちろん、だから通貨発行権なわけだな、結局。
うん、
で、通貨発行権っていうものを、ね、そこまでお前らに解放しようかっていうと、そうはないよね。
うん、
だから多少なりともビットコインは残るとは思ってるんだけれど、将来的には、ね、
うん、
まだまだね。残ると思うけれど、中央銀行デジタル通貨にやっぱり移行していこうっていう。動きの方が大きいでしょ。
うーん、
分かりました。権力者はそっちにしたいでしょ。
うん、
間違いなく。
そうですね、まあ、コントロールしたいんですからね。うん、じゃあ今はまだちょっと準備ができてないという彼ら側の都合で、このような、ね、発言をしているというふうに見た方がいいということですね。
そうですね。
はい、分かりました。はい、ありがとうございます。
はい。